今養生していて、運動会が10月にある、その準備も含めてですね、この中庭が緑いっぱいに、変わっていくことを私たちは、準備しています。礼拝堂の中はまだ準備 OK ではないんです。ずっとこのプロジェクターが一つ機能してないので、ですからそれも早く、復活するようにと心から願っています。それぞれにおいてもさまざまな、9月そして、学期に向けての準備があるかと思いますけれども、本当に神様がすべてにおいて素晴らしいことを成してくださることを、心から祈っています。では、お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎいたします。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。9月に入って心から感謝し、またこの月を待ち望んでいます。どうかこれから語る御言葉をどうぞ神様は開いてくださり、心を開いてくださって、神様の御旨を覚える時とさせてください。すべての世界の礼拝のうちにも届いてください。主に感謝し、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。使徒パウロは、私は福音を恥としないと彼は言いました。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてにとって神の力であると、パウロはロマ書の1章の18節で語ったんです。今日私たち聖書の御言葉はエフェソの手紙の御言葉を選びました。18節19節1章の18節19節ですけれども、なんとこのパウロの手紙はですね、エフェソの手紙は特に教会について、パウロが書いた、したためたそのような内容であると言ってます。このパウロの書いている手紙、それぞれに興味深いことですけれども、パウロのメッセージの取り継ぎ方はメッセージだけではなくて、メッセージと祈りが交互にサンドイッチのようにですね、この、手紙の中で出てきます。この一章も14節までは読んでいないんですけれども、そこはパウロの本当にこうメッセージがそこに含まれていて、それから15節から23節今日読んでいる聖書の箇所はですね、パウロの祈りがそこに含まれているんです。パウロとパウロのこの御言葉メッセージと祈り、それが両輪のようにですね走っているのがエフェソの手紙ということになります。私たちいつも喜び、そして絶えず何でした？絶えず祈り、そして全てのことに感謝せよと、パウロは語ってますけれども、よくわかるんです。喜ぶこと、そして祈ること、感謝すること、でもなかなかそれが続かないということですね。教会でも礼拝がありますし、初集会がありますし、祈祷会がありますし、さまざまな初集会があるんですけれども、でも祈りは大事だって分かってるんですけど、人数的には多くはないんですね。ですから祈りが私たちの信仰生活にとってこうある意味でとてもハードな面がある、継続していく上で、そして祈っていく上で、こうなかなか思いはあるんだけれども、実際体が動かない、忙しさの中で、またいろんな用事の中でその祈りを持つことが少ないと、そういう現実がですねあるんです。教会の力はどこで測るかというと、よく言われていることですけど、教会の力を礼拝の力というよりも、祈祷会の4かけの人数が教会の実際の力だと言われています。ですから教会の祈祷会が30人であれば、4かけ120人の力を持っているということになります。ですから私たちにとって祈りということはとても大切な意味を持って、パウロもメッセージだけではなく、神の言葉だけではなくて、祈りを持ってこの、その宣教の技をですね進めている様子が、このエフェソの手紙の中からも見ることができるわけです。 今日のこの祈りですね、私は18節19節2節だけを選びましたけれども、私はいろんなものをカットして、今日は一つのことだけこう見ていきたいと思ってるんです。で、15節からですね、この21節まで、なんとこれは切れ目のない祈りなんですよ。ピリオドのない祈りなんです。ずっと15節から21節までですね、切れ目がなくてパウロは祈り続けている御言葉が、この今日私たちが読んでる言葉なんですね。パウロの中に本当にいっぱい祈りたいって、いっぱい神様にお願いしたいって、いっぱいこう祈りを聞いてほしいと、そういう思いがいっぱいだったんだろうなと思います。そういう祈りの中からわずか18節と19節を今日ピックアップして、読んでいくわけです。パウロは少し18節と19節をこう話す前にですね、パウロはここで祈りは、なぜパウロは祈っているのか、祈らなければいけないのか、そういうことがこの15節からの中に書かれています。それからパウロはどのように祈ったのか、そのこともパウロの言葉、祈りの中で私たちは見ることができます。そして今日の御言葉18節19節のこの前後はですね、パウロが何を祈っているのかということが書かれています。ですから今日はパウロが何を祈ったのかという、このパウロの祈りをですね、読んでいくんです。でもですね、パウロが祈っているこの今日のこの聖書の箇所はですね、18節から21節23節まで読むとですね、パウロは特に3つのことをですね、祈っているということがよくわかります。一つは19節で最後の言葉、神を深く知ることができるように祈らせてください、祈っています。神様を深く知ることができるように祈りますと。それから二つ目は18節で、神様が私たちに与えてくださっている受け継ぐものがどれほど素晴らしいものであるか、そのことを見せてください、教えてください、理解させてくださいとパウロは祈っています。そして19節で三つ目、パウロが祈っていることは、神の力、神のこの絶大な働きを悟ることができるように、どうか目を開いてくださいと、そのようにですね、祈っているんです。で、今日はですね、この神がどのような力を持って私たちに臨んでくださるのか、それを悟らせてくださいというこの19節の言葉を私はこうお話ししたいと思っています。ですから今日いろんなことを省いてます、いろんなことをカットしてます。そういう中でこの7月8月の恵みを覚えながら、私たちの目を開き、心を開いてくださって、神様が私たちに見せてくださるもの、また考えさせてくださること、そのことをですね、私たちはこの朝の御言葉としたいと思っています。私は8月にですね、この熊本に行って、こう幼稚園の先生方の研修大会が熊本であったんですね。で、毎年、各県持ち回りで九州沖縄も入れると8県ですけれども、それぞれそういった教師研修大会をですね、計画してるんです。で、沖縄は私立幼稚園連合会はわずか25なんです。で、福岡はどうかというと、福岡の私立幼稚園連合会は400超すんですね。その両方が、中には熊本とか鹿児島は150とか200近くとかあるんですけれども、そういういろんな違いの中で、沖縄県も小さいけれども、少ないけれども、毎年各県と同じようにですね、役割を担っているんです。そういう中でですね、熊本で研修を終えて、そして福岡に戻るんですけど、福岡に戻る前に高千穂というところに行ったんです。高千穂は有名な宮崎の、森に囲まれた 古い神話、こう昔の話がいっぱいのそういう地域柄ですよね。そこでそのツーリストの方々がですね、用意してくれたのがこうアマテラス大御神のその岩戸を訪問するという、そこに神社があってそこを訪問するということがあったんですね。クリスチャンで神社に行ってこの大御神のその歴史をこう見てくるというのは少し心が感じるものがありましたけれども、でも、実際どういうものか見てみないとわからないし、読む機会というのもなかなか私たちないので、そしてみんなこのグループとですねツーリストの方がセットしてくれたので行ったんですね。でそうするとこうアマテラス大神がこの岩戸に隠れてそれをこう誘い出す、そういうことでその岩戸が向こうにありますよというふうに言われてですね、神社もまあ私たち見てきたんですね。その時その神社の神官というんですかね、係の方がですねこうお祓いをするんです。お祓いをしないと入っていけないって、私たちこの岩戸に入ったんじゃなくて岩戸は遠いんですね。でそのある地域があってですね、そこから見るんですよ。でよくわからない、どこにあるかもあまりわからないんですけれども、向こうに岩戸がありますよっていうことでですね、そこにはもう聖域なので近寄ってはいけませんっていう、そういうことがあったんです。まあお祓いもあってですね、まあ私たちも入っていったんですけれども、まあ神社があってそこを代々守っているという日本のこう古いこの文化を伝える、まあ、大事なところではあると思うんですね。その後ですね、私たちは神社から出てですね、小川の方に、渓流の方にですね、私たちは見に行ったんですね。で私は感じたのはですよ、神社もとて、まあ、日本の格式の高い、そういう神社が建てられて、確かに人間的にいい建物であると、古式豊かなものであるとわかるんですけれども、この小川に沿って私たちが渓流をですねしばらく1キロぐらい歩いていくんですけど、そしたらですね、なんと私の心にはですよ、この神様の創造の技の素晴らしさ、人間の力の限界さ、そして私たちはそこを通って小川を通っていくんですけれども、1年に3回から5回しか現れないという自然の滝がですね、ちょうど上から流れて、岩を伝って流れていたんですね。ですから私はこの神社と神の作られたこの自然界を見てですね、本当に神様は素晴らしい、本当に神様は優れた大いなるお方だということをよく分かったんですね。でクリスチャンじゃない方はそういうことあまり感じないと思うんですけれども、でも私は両方比べ見て、本当に私たちの神様は偉大だって、この天と地を創造されてこんなにも美しく創造されたということがですねよく分かりました。ですからそのアマテラス大御神の神社に行ったことはですね、私にとって良かったと思ってます、ね、それで神様の大いなる器をですね、私たちは見ることができたんです。さて今日読んでる聖書の中に、神様は私たちの心の目を開いてくださいって言ってるんです。そして19節では、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと、そのようにパウロは祈ったわけですね。で私は高千穂に行って神の創造の技、優れた神様の大きさを感じましたが、でも残念なことにですね、自然界は私たちに救いのことは語ってないんです。私たちがどのように神の国に永遠の命を得るかということを、この自然は私たちに語ってくれないんです。私たちにこの神様の生きた命、 そして神の国、そして神の家族、そして永遠の命、喜び、それらをですね、本当によく伝えてくれるのは、この自然は神様を作られたという神様を崇めることはできますけれども、その神様からこう私たちに流れてくる力、そして神の国、そして救い、そのことはですね、この自然は私たちに語っていないということができますね。では、どこで私たちは神の力を、神のこの大きさ、偉大さ、そして神の救い、私たちは神の家族となる、神の国となる、そのことをですね、分かるかというと、それは御言葉なんですね。聖書の御言葉がそう言ってるんですね。そしてイエス・キリストが私たちにその神の国を見せてくださった、神の力を見せてくださった。そして特に今日の聖書にも書いてありますけれども、20節の中で、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に、キリストは置かれましたって、そのメッセージがそこに書かれているんですね。ですから、私たちはこの御言葉を通して、神の力が私たちに、こう、どのように働いていくかということをですね、私たちは見ることができるわけです。私たちはこの自然界を通して、先ほども言いました神の力、神の大きな偉大な姿、創造の神、そしてそれを持続して守っておられる神の姿を見ることができます。しかし神の福音は、神の力は、先ほどロマ書の1章の18節で語っているように、パウロは、私は福音を恥としない。福音の中にこそ神の力があると彼は告白したことですね。ですから地震も、あるいはこの嵐も、あるいは火山の爆発も津波も、この自然の力、神様の御力とつながっているわけですけれども、でも神様の福音のこのメッセージは、神の言葉から、神の福音の中に含まれていると聖書は語っているんです。さて19節に戻りましょう。19節に、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと、パウロは言ったんですね。でここでパウロは同じような言葉をですね、2つつないでいます。一つは、絶大な働きをなさる神の力、それからどれほど大きなものであるかという神の力、その二つのことをですね、重ねながら語っています。この二つの言葉はですね、本当に訳しにくい言葉なんですね。本当にこう、どう取り継いでよいかわからない、そのような言葉であるわけです。まず一つはですね、どの比較にも比較できないような神の大きな力というふうに原文では書いてるんです。それから二つ目の神の力というのはですね、測ることのできない、そのような驚くべき神の力だって言ってるんです。それを日本語ではですね、絶大な働きをなさる神の力、あるいはどれほど大きなものであるか神の力と訳してるんですが、本当に訳しづらい、訳すことが本当に難しい、言葉で表現することができない神様の大きさ、力強さをですね、この二つの言葉の中にですね、パウロは込めて、心を込めて、使って、いるわけです。そのようにこの神様は、このパウロを通して私たちにこの神の力をこう見させてください、悟らせてくださいと、そのように語って いるんですね。夏は語学教会も楽しい、また、いろんな企画がありますね。まあ、そういう中で2つ挙げてみるとするならば、1つはサミル教会のメンバーが沖縄に来て伝道するということですね。自分たちでお金を用意して、時間を作って、休みを取って、ほとんど働いている方々です。で、中には学生もいることはいるんですけど、この働いている方々を中心に、そして沖縄にやってきて一緒に伝道するんですね。そしてキッズパーティー、子どもたちのための、時間を提供して、子どもたちと親しくこのゲームをしたりする中で御言葉を取り継いでいく。それから語学教会の礼拝にも参加し、証しをし、そして賛美をし、それから夜はコリアンナイトをする。そして少しでもこの新しい方々に来てほしいし、そして教会の家族の方々に来てほしいし、というふうに伝道が繰り広げられているわけですね。で、なぜ、韓国の方からわざわざ時間を作って、お金をかけて、お休みを取ってこの沖縄に来るのか、日本に来るのか。それはこう旅行気分で、観光気分で来てるわけではないんですね。サミルのメンバーの目的は、日本の国に 1% に足りないしか足りない 1% もいかない日本の国土で、一人でも多くの方々にこう神の福音をこう述べ伝えるために、イエス・キリストを述べ伝えるために韓国から来ているんです。そして教会と一緒に祈り、心合わせ、そしてこう伝道していくんですね。どれくらいのサミルのメンバーが私たちの教会にこれまで来たかは数わからないんですけれども、でも来て、そして帰っていくときに、彼らはお祈りしてますっていうふうに帰ってきます。たとえ来ることができなくても、でも彼らは祈って、毎週土曜日でしたか金曜日でしたか、彼らはかあの教会で祈っているのは、平穏さんどうですか、毎週いつでしたっけね、土曜日、土曜日、土曜日にですね、この語訳教会のことを覚えて、その来ているメンバーたちがですね、お祈りを続けているそうなんです。ですから彼らの目的は、神の家族が増えていくように、神の家族が本当にこの広がっていくように、そのことをですね願って、沖縄に来ているわけです。そして子どもたちから大人に至るまでですね、一緒にやってくるんですね。私は子どもたちにとってもとてもこのサミルの短期宣教はとても大きな働き、意味を持っていると思います。私たちの家族にもですね、長男文樹というのがおりますが、今大学1年生になっているんですが、彼がバプテスマを受ける決心をしたのはですね、男性会がイゼナイヘアに伝道しに行ったときに、その頃まだ2年生ぐらいですかね、ちょっとはっきり覚えてないんですが、1年生、小学校の1年生の時にですね、こう私お父さんと一緒に行ったんですね。そして、トラクトを配るとか、そういうことをするんですが、またみんなでお祈りしたり証ししたりするんですね。その時のことをよく覚えていてですね、自分はこうバプテスマを受けたいって、そのイヘア・イゼナ伝道が きっかけになって、こう、バプテスマを受ける機会になったんですね。ですから男性会に本当に、感謝しておりますよ。そのようにですね、やっぱり一緒に伝道する子どもですから、そうよくわからない面もあると思うんですけど、その大人の方々の真剣さ、そしてこの喜んで伝道していく様子を見てですね、子ども心にこの、神様に近づいていく、そして神様を受け入れていく、そういう思いがですね与えられたことです。 ですからサミルのメンバーも家族で来たり親子で来たり兄弟で来たりということであるんですけれども、本当に神様の家族がこう立て上げられていく、そしてサミルの恵みが沖縄の恵みにもこうつながりですね、サミルの伝道の働きが私たちともに進めているわけです。ですからそれは神の家族の形成、そのことに大きな力を持っていると言ってよいでしょう。それからキャンプがありましたね、夏で。今回60名ほどの方々が参加したんですが、初めての方々もいましたし、そして久しぶりの方々もいました。で、今回のキャンプの特徴はね、やっぱり神の家族だと思います。本当にいろいろみんな違うんだけれども、いろんな個性違うんだけれども、でも私たちはイエス様にあって一つですよって、私たちは神の家族ですよって、互いにキャンパーであると同時に奉仕者である、一緒に仕えていく、一緒に学んでいく、一緒に神様を礼拝するという、そのことがですね、私たちのキャンプの姿で見えたんです。ですから小さな2歳の子も大人に混じってサッカーを一緒にするということですね。で、本当にいろんな奉仕、そしてこう学生会は賛美のご奉仕、司会の奉仕などにも当たりましたし、またキッチンではこう和やかな様子、楽しそうな様子、そしておいしい食事がこう出来上がっていくですね。そしていつも3日間同じ人がこう食事を作っているのではなくて、まあ、その中心メンバーもいますけれども、日替わりのようにですね、また奉仕者も変わっていって、そしてキャンプをみんなで、立て上げていったということですね。そしてメッセンジャーも、5人立てて、そして5人の方々がメッセージを語っていくって、そして創世記からバベルの塔までのその最初の神様の御業を忘れないって、エデンの園で罪を犯して神様の約束を守れなくて追い出されていくアダムとエヴァですけれども、でも神様はそのアダムとエヴァの子孫から神の救いが計画が始まっていく、そして動物の毛衣も皮をですね作ってエデンの園からこう出ていくということ、それから罪こうしばらくすると罪がまた増え上がってきて、神様はとても心を痛めてこの世を滅ぼすと。でもノアという人物がいて、そのノアの上にその家族を救い、そして世界への救いの計画をまた考えていく。それからバベルの塔、自分たちは神のようになろうと、一つになりたいと。でも一つになることはとてもいいことなんです。イエス様も一つになりなさいと言われているほどですから、一つになることはいいことなんですけど、何の何をいて何を土台として一つとなっていくかということはとても大切なことなんですね。それが間違ってしまうと私たちは誤って別の方向にこう流れていくわけです。ですから神様はこの創世記の1章から11章の中で、人間がもう本当に神様に背いていくんですけれども、神はその人間に対して忍耐を持って、なんとかこの人間私たちを救いたいと、その計画を立てて、そして愛して許して、そして私たちを満たしてくださる方だと聖書は語っているんですね。そういうとても大切なこのテーマをキャンプでみんなで一緒に学んでいく、読んでいくというキャンプでもあったんです。いろんな意味でこう時間的にも制約があるし、またいろんな面で足りないところもあるかと思うんですけれども、でもキャンプはみんなで同じ方向を向いて神の家族である、ゴヤの神の家族であるということをですね、改めて私たちは大事に生きていきたいと、そのように思っているんです。ですからパウロが目を開かせてください、そして神の力、絶大な働き、どれほど大きな、比較できない、数えることのできない、それほどの神の大きさを、祝福を、力を、 どうか目を開いてそれを見ることができるようにと、パウロはですね、祈っているんです。ですから私たちはそれぞれ祈りますけれども、時には聖書を開いて、聖書の祈りの箇所から、あ、パウロはこう祈ってる。で、私も同じように、この神の驚くべき力を私も見せてください。私もそのことをキャッチすることができるように。どうか見える目を与えてくださいと。そのようにですね、信仰の目を与えてくださるように、神様に祈ることは私たちとても大切だと思うんです。ですから、今日私たちはこのように神様の御力を、驚くべきこの働きを見させてくださいとパウロが祈ったように、私たちは今7月8月を振り返りながらですね、私たち教会に、それから個人に、グループに与えられている、家族に与えられている神のこの働きを私たちは心に留めたいと思うんです。そしてパウロはですね、ここでイエス様が神の力を最もよく表したお方だと言っているんですね。でもそれだけではないですよ。その同じ力が私のうちにあるイエス・キリストが共におられるこのお方が、私の中からその力を表すことができるって、そのこともパウロは語っているんですね。ですから受けるだけではなくて、私たちがこのイエス様をしっかりといただくことによって、共にいることによって、このイエス様と同じこの働きがですね、神の力が私たちの方からもこう出ていく、流れていくって、そのことをですね、聖書は、パウロは私たちに語っているわけです。今朝の蒼天でですね、列王記の下を、第二列王記の下を読んでるんですけど、そこにとても素晴らしいメッセージがあるんですね。それはベンハダドという王様が、アラムの王様がいてですね、その王様がですね、イスラエルに戦いを仕掛けていくんですけれども、何度も何度も失敗するんですね。誰かスパイがいるんだろうと、そのように王様は怒るんですね。そうするとそのしもべがですね、王様、イスラエルにはね、エリシャという預言者がいてね、彼が王様のことを何でも見通すことができるんです。あなたの寝室で話されていることもみんな分かるんですって、そういうことを言ったんですね。王はカンカンに怒ってですね、ではこのエリシャを捕らえると言ってですね、大軍を、アラムの大軍をですね、こう送ったんですね。道行く人が言ったでしょう、きっと。この軍勢はどこに行きますかって、どこの戦いに出かけるんですかって聞いたときに、そのアラム軍勢は何と言ったと思います？それは預言者エリシャを捕らえるためだって。多くの大きな軍勢を率いてですね、たった一人を捕らえるためにエリシャを探し求めてドタンに行ったんですね。聖書はとてもユーモアがあると思います。そこまでは書いてないんですけど、道行く人たちは一体この軍はどこ行くんだろう、誰と戦うんだろうと思ったと思うんですね。一人を捕らえるためにアラム軍全軍が出たんです。そうするとですね、朝がやってきて、そしてこのエリシャのしもべがですね、この外に出てみたら敵軍でいっぱいなんです。アラム軍に囲まれているんですね。彼はびっくりして、そして主人のエリシャにね、聞くんです、叫ぶんですね、エリシャ大変ですよ、アラムの軍勢が私たちを取り囲んでいますよって言うんです。そうするとこのエリシャはですね、主よ、どうか彼の目を開いてください、神の力を見せてくださいって祈ったんですよ。そうするとですね、もう一度このしもべゲハジっていうんですけど、彼が外に出て見るとですね、アラム軍の後ろの方に神の軍勢がこういることに気づくんですね。そしてアラブ軍が全員捕らえられて、サマリアの方にですね、こう向かっていくという、神の力が表されている列王記下の6章にですね、そのことが書かれているんです。私たちはエリシャが祈ったように、パウロが祈ったように、私たちも神の力、神様の驚くべき 御業を私たちも見たいと思っています。そして神様が私たちの親教会のこれから9月からの歩みに大きな力を添えてくださること、そして私たちも祈り、そして待ち、そして神の御業をみんなで覚えながら前進していきたいと心から思っています。どうかまたその前後、このエペソの前後をですね、よく読まれてください。また戻ってきてこの御言葉からお話ししたいと思っています。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日御言葉を分かち合い、神様が私たちに、私たちがこのパウロのような確信、エリシャのような確信が私たちのうちにあるときに、神様は私たちがどこに行っても神の名前によって私たちが前進できることを信じます。どうか私たちが聖書の御言葉にしっかりと養われて、そしてこの神の大いなるご計画の中に私たちが歩んでいけるよう助けてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。